次が、まあ、来週、12月の頭の方にベトナムのホーチミンに、4日、3、3日ぐらい行こうかなと思っていますと。それがさっき言った株式会社うずまきで、行って、現地のエンジニアに知り合ってこようというのが目的としています。まあ、そのうずまきの代表の工藤さんが、その向こうでオフショア開発をしている社長と知り、まあ、古い知り合いだったね。ところで現地の情報とかをまあ仕入れたり来たりとか。まあ、俺ら、中のメンバー、渦巻きのメンバーとしては、現地のできるエンジニアと、まあ、個人的に知り合ってこようっていうのが、まあ、目的だったりしています。で、まあ、渦巻きも結構、渦巻きとしての引き合いが結構増えてきていて、その中で、お断りしてしまうことも、まあ、いくつか出てきてしまっているので、その、チームとして、少しずつ拡大していきたいなと思っているっていうのもあって、その日本だけじゃなくて、そのベトナムの優秀なエンジニアとも知り合えて、一緒に仕事できたらいいかなと思っています。で、別の人から、そのベトナムって結構転職盛んなみたいで、いい条件がすぐ転職するみたいなんで、そのどっかの企業っていうよりは、俺の個人的には、その個人と、優秀な個人とつながっていれば、その友達とかのレファレンスとかで、まあ、別の人とも知り合えるし、仕事もうまくできるかなという、予想を立てているという感じですね。で、そうだな、そう。それで、その、三浦さんがホーチミンに、しばらく、どんぐらいいたんでしたっけ？何日、
ああ、
し
多分
ばら
ね、1
く、
週間ぐ
なん
らいい
と
た
か、
のかな。
いたそうなんです。このなんだっけ、このノマドのブログっぽくホーチミンでどうよっていう話をちょっとしてもらいたいですね。
なるほど。
ノマドしやすいかとか。
そうですね。ベトナムって北がハノイで、真ん中がダナンで、南がホーチミンなんですけど、僕ハノイとホーチミンに行って、ハノイは大企業とかがこう入ってて、ビルとかも今開発中で、まあ、都市部って感じなんですよ。ホーチミンは割と昔からあるようなアジアって感じで、活気がすごいあって賑やかなんですね。その代わりまあ、大きいビルとかはガンガン開発してるというよりはまだまだそこまで住んでない感じなんで、ノマドってなるとやっぱりちょっとホテルとかカフェとかもあるけど、屋台とかが結構多いかな。ただね、飯はうまいです。
では仕事はどこですか？ホテルでしてたんです
ホテルのロビーとかが多
か？
かったかな。ゲストハウスのロビーとか、あとちょっと離れると、まあ、カフェとかもあるはある。外国人向けのカフェとかもあったりするので、そういったところで仕事は全然できますね。通信とかも全然問題ないので、ノマドはしやすいと思います。
現地に行くと SIM は買ってました？
ですね、僕はその時は SIM 買ってましたね。僕、旅する時って Google ファインっていう、Google が提供しているその全世界で使えるそのベトナ
eSIM
ム
みたいの？
eSIM みたいなやつ、あれを使ってるんですけど、ベトナム対象外なんですよ。
ああ、そういうこと。
ので、確か僕は SIM を買ってましたね。全然問題なかったですよ。
あ、普通にじゃあ LTE が動いてるんです
全
ね。
然問題なく。そうですね。あとは生活に関しても、コンドミニアムとか結構多くって、そのバカでかいマンションみたいな、でこうジムとかプールとかがあるようなすごいでかいところとかが、まあ、ベトナムの中では高いかもしれないですけど、まあ、僕ら日本人側としては割と安い値段で泊まれたりするので、結構いいですね。
あ、じゃあ現地の通貨、お金は全部ドンで払ってました？もうドルは使えないんですよ、アメリ
そうで
カ
す
ド
ね、もうドンですね。
ル。
で、下3桁、もうドンってもう基本、なんだろうな、1000ドンみたいな、1000ドンがこっちで言う1円みたいな感じ。なんで、飲み物、カード切って、その1000ドン以下の単位ってほぼないんですよ。全部基本1000倍。
数字も1000倍で言って
数字
く
も
るん
1000
だ。
倍で、です。なんで、最初僕も降りたときに、どんぐらいお金を下ろせばいいかなと思って、銀行行くじゃないですか、ATM に。その時に、もう、 なんだろう、50万ドンとか100万ドンっていうのがもうかなり下の方から出てくるわけですよ、
うんうんうんうん、
100万ドンとか下ろしたんですけど、100万ドンって言ったらすごそうじゃないですか、
はいはい、
瞬殺ですすぐなくなる。そう、
そうか、
はい、100円のものがだって10万ドンですかね。
うん、うん、そうっすよね。あれ俺も前にラオスに5年ぐらい前にラオスに行ったことがあるんですけど、
うん、
そういえばラオスもそんな数時間だった気がするんだけど、どうやってお金を払ったかもうまるで覚えてない。数字がめちゃめちゃ書いてあった。それも多分1000倍とかで喋ってた気がするな、向こうの人。
なんであのグラブ
って、
そのまあウーバーみたいなアプリがあって、そういうのに乗ったりとかタクシーとか乗ったりすると、その料金メーターとか、まあ、クラブはないですけどタクシーとか乗ると料金メーターとかあって、それも下3桁がもうそもそも省略されてるとかっていうのがありますね。うん、これね、じゃあ800ドンなのって思うと、いやそれは800ドンかける1000倍みたいな、みたいなイメージ。
なるほどね。
そうですね、
飯はうまそうだな。
飯はうまいですね、ベトナム、うん、タブスレンジニアでも書いたんですけど、もともとフランス領なんですよね、
うんうん、
なんでパンの文化がすごい強くって、はいはい、で北は北は麺だったかな、麺文化、
うん
うん、フォーとか、
はいはい、
いろんなものがあるんですけど、フォーとか、
うん、
そういったものが北が強くて、ホーチミンはパンが強いので、
うん
うん、バインミ
ー、はいはい、わかります、はい、
ああいったものもすごく美味しいですし、うんうん、フォーとかも美味しいですし、あとね、ベトナムコーヒー、
はいはいはい、甘いやつね、
甘いやつ、うん、あれのアイスコーヒーがすごくおすすめですね、
うん、
ホットコーヒーは苦すぎて飲めないです、
うんうんうん、そうなんですね。そう、バインミー東京でも食える店が多いですけど、高いんですよ
ね、うん、高いですね。
いくらだっけね、まあ800円とか900円とか、は
いはい、向こうだと100円しないとかですからね。はい、
そうそう、なんだっけな、俺よく行くのどこだろう、恵比寿にバインミー食える店があ
って、あ、そうなんですね、
うん、美味しいんですけどね、高いなって
思う。いやー本当にね、東南アジアでね経験しちゃうとなかなか、
うん、ああそうそう、ああそこで、そう、実は先週に神奈川のイチョウ団地っていう団地があって、どこだろう、場所相模原とか藤沢とかあそこら辺にあるんですね。そこベトナム人がいっぱい住んでる町が、もともと難民を受け入れてたんだかなんだか忘れたけど、まあ、いっぱい住んでる町、ベトナム人がいっぱい住んでる町があって、でそこベトナム料理屋がいくつかあるんですけれども、そこの中の一軒でバインミー売ってるお店があって、そう、500円だったかな、500円で、このバインミー多分俺が食べた中で国内一番美味しいバインミーが
食えた。マジっすか、行きたいな。
でも多分三浦さん家、そう、横浜の三浦さん家から多分1時間半とか1時間以上かかります。
すごい。え、なんで行ったんですか、その一応ランチ。
あ、それはね、そこの近くの何駅か近くの湘南台っていうところにあるスーパー銭湯に行ってたんですね。なんだか知らない町のスーパー銭湯行ってみようって言ってて、1時間以上かけてそこ行って風呂入った後で、そういえば確かこの辺イチョウ団地ってこの辺にあったような気がするなんてググったら、まあなんか30分ぐらいで行けるから行ってみようって言って、なんか暗くなってから、そう、駅から15分ぐらいそこの最寄り駅から歩いて行って、
はいはいはいはい、すごいなぁ、うめぇなぁ、それ気になりますね。
そうそう、そこに何軒かベトナム料理屋さんもあったんですけど、さすがなんかね、すごい現地として盛り上がったから、一人で夜歩いてとぼとぼ歩いてたから、すげえ帰りづらいなと。パンだけ買って、そうそう、バインミーだけ買って帰ってきたの。
はいはいはいはい、へえ、ぜひあれも食べてほしいです、ホビロン。
ホビロン、
うん、
メモっと、
はい、名前からするとね、やっぱね、ホロビロみたいな感じで、ちょっとあれですけど。
あー、バロットみたいなやつか。あ、
完全にバロットです
ね。はいはい
はい。
バロットみたいなやつかって、これ聞いてピンとくる人あんまいない。でも聞いてる人そういう人ばっかりだからわかんのかな。バロットってフィリピンの羽化仕掛けてるアヒルの卵ですね。ホビロンも一緒なのかな。
そうですね、うん、一緒です。で、こう、まあ、卵の殻ごと出てきて、はいはい、それがパキパキパキって割ると、
はいはい、
こう、ブツが出てくるんです
けど、はいはい、
なんだろうな、イメージとしては、本当に鶏肉と 卵の、
うん、
アイノコので卵の味もするし鶏肉の味もして、はいはい、で茹で上がってるんで鶏の出汁もスープとなってるみたいな、う
んうん、俺も食べたことがあるんだけど味は覚えてない。なんかどれぐらい羽化してる比率が確か金額が違うんだから違う種類で売ってたはずですけど、
ね、確かに確かに、うん、僕が食べた時はそのゆで卵みたいにして食べるやつだったんですけど、うん、もっとレアなやつとかだと、うん、やっぱりこうスプーンでこうすくって食べるみたいなものもあるみたいですね、
う
ん、これもパルッと、まあ、ホグルもそうですけど当たり外れがでかいらしくて、
うん、外れはきつそうだな
外れはきつ僕は食べたのすごい当たりで美味しかったですけど、うん、これ屋台とかでも売ってて、
うんうん、ラオスでもあるみたいですね。
あ、そうなんですね。割と東南アジア
文化が似てます
か、ね、うん、確かにそうですね。あとはですね、ホーチミンは移動なんですけど、
うん、
移動がもう基本みんなグラブなんですけど、 はい、はい、あそこ渋滞がやっぱり多いっていうのと、もう市民がみんなバイクなんですよ、
うんうん、
で家族でお父さんお母さんお姉ちゃん弟、次女みたいな5人が1台のバイク乗ってます
東南アジアである
です
東南アジアである
。で、グラブがですね、そのグラブバイクっての
があって、売却もやってるんですね。
はい、売却もやってて、もう二ケツでこう、なんですけど、この時期とかですと、多分ホーチミンまだ暑いんで、
うん、
南の方なんで、
うんうん、
バイクはすごくおすすめですね。うんうん、気持ちがいいと思います、
うんうん、あ。いいな、売却がちゃんとしたタクシー料金みたいので払えるのはいいですね。
そうですね。
大体なんか交渉して、で降りようとしたらまた金額違う金額やって揉めるとか、もう無駄な作業が入るから
、いや本当に力車とかもそうなんですけど、
そうそう
そう、100円200円ですごい嫌ら
せる、いやそうですね
そう、そう、それが全部グラブってアプリを使えば、うんうんうん、もう金額とかも先に出るので、
はいはいはい、
やっぱ小回りが効きますしね、
うんうんうん、
すごくいいです。
なんかバイクのうんちゃん臭そうですけど大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫ですよ。
はい、あ、こうね、こう高温多湿の場所でずっと、いや、なんかね、
確かに、
どんなに清潔にしててもなんか臭くなりそうだけど、
確かに、そう考えるとあんまりね、嫌な匂いしなかったですよ、ベトナムは。言われてみると、
うん、
うん、
そりゃ良かった。
中国とかの方がきついかもしれないです、
うん
うんうん、上海の田舎とか、
うん、
そうそうそう、ベトナム、いやめっちゃいいとこです。僕も行きたかったんですけどね、お友達として、
うん、そうね、ベトナム、まあ、どうも初めて行くの で、
うん、
でも楽しみですね。
そうですね、う
ん、結構ベトナム行ったらだいぶ東南アジアに行った国が増えてきたことになるので、
うんうん
うん、まあまあそれで、でもまだでもカンボジアとか行ってないか、カンボジアとかミャンマーとかまだ行ってない。
はいはいはい、
うん、
カンボジアもめちゃめちゃいいらしいですよ、
うんうん、あ、そうなんですね。
あ、ぜひカンボジアのエンジニアを探しに行きましょう。
あ、カンボジアにエンジニアいるのかないるのかな。
うん、ちなみにコンさん前フィリピンでもつながりがあったサンアスタリスクさんと
か、はいはいはい、
あそこもなんかベトナム
展示してるんで。そうですね、あそこでかいですね。ハワイが一番人多いって言ってたかな。
あ、そうですね、
うん、
あそこはその前スタートアップ行くのハノイでサンアスタリスクさんの会場を使ってやってたんですよ、うんうんうん、でエンジニアさんがめちゃめちゃ多くて、
うんうんうん、
もうみんなねユニックスでみんなビームを使って開発をしてて、なんか何でしたっけ、日本のオフショアっていうとどうしてもこうワーカーのイメージがあるんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて日本のスタートアップ企業さんとかに、技術的な提案をしたりだとか、それとその開発とかもスタートアップ POC みたいな感じで研修とかできるようなエンジニアばっかり育ててる、う
ん
う
ん
う
ん、おー、いいですね。
そういったところがね、こううまくオフショアができたりとか、
うん、
ブリッジできるとすごくいいなって感じがしますけど。
そうですね、なんか今俺が別の仕事で触ってる Python のコードはそんな、それもまあ、最初オフショアに出したやつなので、
うん、
あんまりオフショアに出したやつなので悪いのか良くない会社を掴んだのかわからないですけど、あんまり良くないコード、
確かに
良くないな、なんだこれって
思う。
その Git Blame するとベトナムっぽい名前が書いてあってちょっとベトナム行く前に不安材料が増えたけど、優秀な人いっぱいいるらしいって話はちょこちょこ聞いてる。
うん、 そう、なんかね、それこそ先ほどのサナスタリスクさんとかは、なんか大学、情報系の大学とも提携していて、そこの優秀な大学卒業生を青田の人が、うちにおいでよみたいな、優秀な人たちはそこに根こそぎ持ってかれるみたいな、
なるほど。
そういうのはあるかもし
セ
れ
ブもそうだ。セブも同じやり方してみたいで、サ
ない。あ、そう
ンア
な
ス
の？
タリスクが。なん
い
だっ
や
け。
もうね、もう間違いないですよ、そんなのだったらね。
なるほど。いや、だから、もう、そういう技術のコモディティ化というか、情報格差がなくなってきているので、我々も頑張らないといけない、負けないよ。
本当ですね。いや、本当に。あと10年後、20年後ね、技術で食っていけるんですかね。
いやー、技術、単純なコードだけだと厳しい気がする
そうですよ
な。
ね。いや、本当に。
普通になんか企画の話とかも、まあ、仕事でしたりするし、まあ、それと、あとは、俺たまに技術顧問をしてる時に言うのは、こう何を作らないのかを決めるとか、作らなくて済むようにいろんな SaaS を知っておくことが、CTO とかテックリードとか、まあちょっと偉い人の役割、かなっていう。どうやってミニマムに作るのかとか。
確かに。
そういうね、どこが決まって作るかのジャッジをするっていうのが、まあ大事なところだと思いますね。
いや、本当、想像するのはすごく重要だなと思っていて、まあ、知ってるだけじゃなくて、それをちゃんと使ってパパッとできる力を身につけるのもすごく重要だなと思っていて、そう、で、想像を勉強する機会が欲しいんですよ。はい、どんなもの知ってるんだろう。
そうそう、算数の勉強会したいって言ってしてないな、俺。
そう、なんか、こんな便利で簡単なものがあるよだとか、そういったものを、ね、実際に触れる場が欲しいなと思って
う
て。
ちこれ使ってますよみたいなスタートアップのイベントしてもいいのかなと思ってて、
ね、確かに。
まあ多分ね、GitHub とかサークル CA とかはみんな使ってるけれども、あとスラックか、それ以外の、例えば、なんていうのかな、チケット管理ソフトも割といろんなの、今、群雄割拠してるから、こういう、こうバックログとかジラとか以外の、ピモタルトラッカーとかそういうんじゃなくて、こう、うちはこういうの使ってますよとか、っていうのがあると結構いいのかな。
あ、本当に
と、なん
ね。
かね、ゼンデスクとかよく使って、ゼンデスク以外にもこういうのがあって、こっちの方が便利だとか、すげえ安いとか。
いや、めっちゃ知りたい。いや、今僕、今、スタートアップで、まあ、エンジニアが僕一人なんで、僕やってるんですけど、やっぱりその SaaS を入れるのに、こうやっぱ検証もあったりだとか、それを使う人側のやっぱりこう心理的障壁もあるので、なんで最終的にはスプレッドシートとガスでひたすらゴリゴリやってるというすげえ辛い環境なんです
それは辛いですね。SaaS だと、まあ、日本語対応してるとやっぱ高いものが多いし、ので、例えば何がいいか、なんとかなんとかっていう SaaS とスペースオルタネイティブっていうのを大体キーワードつけると、その代替する機能の SaaS がいっぱい出てくるんで、
なる
そ
ほ
の
ど、
中
なる
か
ほ
ら
ど。
安かったりとか必要な機能だけついてるのを買うとか、まあできるけど、メジャーじゃないってことは品質もそれなりだったりとか、
そうですね。
まあ間違いなく英語しかなかったりとか、
あ
まあり い
ま
ろい
す
ろあるん
ね。
ですけどね。
確かに。い
ここはなんか、
やー、本当。ね、例えば顧客管理システムとかだと、ね、セールソースとかも人に上がりますけど、もう高いじゃないですか。
高いですね。激高です
ね、気なんか ね、ゼンデスクとかもね、やっぱり、ちょっとずつこう、やっぱりいろんなサポートとかどんどん増えていって、僕たちに今合っているものは何なのかとか、結構悩ましかったりします
そう
ね。
ですね。そう、そこの SaaS の金額のバランスと、まあ、その自前でやった時の人件費考えたら、まあ、大体の場合は SaaS の方が
そう
安
なん
いん
で
です すけ
よ。
どね。
そ
まあ、
うな
そ
ん
れ
でで
も
す
セールスフォース高いです
よ。
ね。高いですね。高い
い
な。
や、
多
高
分、
い。
セールスフォースを十二分に使えれば、多分全然ペイするとは思うんだけど。
いやー、本当にあれはもう大企業向けというかね、スタートアップが採用するもんじゃないなっていう。なんかそういったね、知見のこう、情報共有とか、その実際に触れる、なんかこう、よくあるじゃないですか、勉強会とかって、聞いてるだけだと一概も理解しないみたいな。実際にこう、触ってみて初めて半分ぐらい理解してみたいな。アウトプットして初めて成果が出ます。 なんかそういう場が作れるといいなと思って、
うんうんうん、
自分のために
そうですね
人のためとかじゃなくて、うん、俺が欲しいみたいな感じですね。
そうですね、なんかもっとね、SaaS も SaaS を使うと、まあ、よくインフラのベンダーロックインみたいな状態にはなる
ん
ですけれども、まあね、どっちが自分たちが作るサービスどっちが先に潰れるかって考えたら、うん、まあなんか SaaS、まあ、ちゃんと生き残ってる SaaS の方が多分安定している気はしますね。
本当ね、そうですよね。そう、いや大変、あとはもうサークコストと、
うん、
あとはこうどう説得するかですね、
うん、そうそう、だから SaaS 企業って、だからそう考えると SaaS 企業ってどうやって最初物を売っていくんでしょうね。SaaS と、ね、あったらロックインされるから動かなくたったら困るじゃない。
そうですよね、確かに、うん、やっぱ SaaS を提供しているサービスはやっぱ結構厳しい気がしますよ、そう考えると、
うん、サイダーとかどうしてるんでしょうね、スミ、
ね、
さんのところ
確かに
最初どうしてたっけ、ね、俺多分初期の方から割と使ってるけど、
サイド CI、
うん、そう、サイド CI の、うん、まだ会社の名前がサイド CI だった頃から、
そうですよね、うん、いや大変ですよね。あれはだって今もう GitHub Actions があの辺ももしかすると代替になってしまう可能性がある。
ね、それはアクションズがやってんのが、俺の知ってる限りだとサークル CI みたいなデプロイする、テストデプロイ、そうそう、静的解析の方、
うーん、
あでもサイド CI 初期の初期はデプロイするとこまでありましたよ、それ、そのテストして、
ね、なるほど、いやー確かにね、どうやって広げてったんだろう、きついですよね。
まあまあまあ、あれが良かったのは、まあ、クリティカルにあれが動かなくても最悪、
まあ、
システムに、サービスに影響しないっていうのが、まあ、一個強み、初期の方が強みですよね。
確かに確かに確かに、それ面白いな。
なんかね、全デスクとか止まったら多分困るだろうからな、非常に、うん、
いやー恐ろしいな、プラグインレベルで済ましたいです、うん、なるほど、
とかまあ大体そんな SaaS のことを考えたり、あとはうん、なんかだいぶノマドの方っぽい話がだいぶ、最近サーバーレスって最近ずっと追ってて、
うん、
今年の今月のソフトウェアデザイン号のソフトウェアデザインって雑誌あるじゃないですか、はいはい、あれの特集もなんだっけ、サーバーレス特集で、
うん、
結構いいことが いっぱい書いてあって、
へー、うん、なるほど、
そう、なんかおすすめですというか、
へー、お、ちょっと後でリンク貼っておきます、
はい、そうだな、そんなだいぶ話は、あ、結構喋って
ます、ね、あ、結構喋りましたね。じゃあ今回はこんなところかな、
はい、
いや盛りだくさんだった、
盛りだくさんで、
はい、はい、じゃあ次回はじゃあ今度はベトナムの話をまた、じゃあ
そうですね、
聞かせてもらえ
る、次回はね、平和に帰ってきてネタがないって言いたいです、ね、何も問題がありませんでしたって感じにしたいです、
ね、確かにネタがね、できてしまうわ、ね、いや面白いな、はい、じゃあこんなところでまた収録しましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。